らっしゃい。カナダアルバータ州ロッキー山脈を越えて東に行った真っ平の大平原カナディアンプレリーからいつものように大沢まちこがお届けします。さあ今日のテーマはあるお母様からリクエストがあったんです。カナダクラブの生徒のお母様から、まちこ先生の子育て論が聞きたいですって。ありがたいですね。でも照れます。正直偉そうに話せることなんかあるかなと考えていたところ、大平原の稲光のような閃光が脳で光りました。雷すごいですよ。ここ私外に立ってると私が一番地球上で高いので雷落ちますから、雷が鳴ってる時怖いです。元に戻ります。どんな閃光だったかっていうと、ああカナダクラブだって。カナダクラブとはカナダと日本を直接結んで丁寧に丁寧に日本の生徒たちを育てている、その特別なまあエッセイを教えたりクリティカルティンキングを教えたり留学準備に本気の生徒の面倒を見ているカナダクラブです。そのカナダクラブで私が再現しようとしていることは、まさしく私の子育て方針そのままじゃないか。それを忘れてどうすると思わず苦笑いしました。そうなんです。今日は私の子供のように大事なカナダクラブ。そしてそれを話すことは、私大沢まちこの子育て大奮闘ストーリー。その台本のようなものなんです。3人の息子の母親として頑張りました。母親としてはめっちゃくちゃなリスクテイカーだったですけどね。人生実にいろんなことをやり通して、今もリスクテイキングが止まりません。もう息子たちは、もうあの人ほっといたら何するかわからんっていつも言ってます。まあ私の生き方はその最初の頃、今もそうかな。Fake it till you make it。まず自信を持ってるふりして、できるふりして、その間にやばい早く中身を埋めなきゃ、まあそういうやり方だって、全ての能力最初から持ってるわけじゃないですから、やっぱり前に進まないと、私何もできないんですよと思いながら前に進むのもちょっとしんどいですからね。まさにこれが私の人生かもと思うくらい、ずうずうしく自信たっぷりのふりをして生きてきました。そうなんです、不利だったんです。カナダクラブの生徒にも同じことを伝えようとしてます。まず自信持たせてあげたいなと、自分は自分だけの特別なギフトを持ってるよって、それを見つけて伸ばすのがカナダクラブだと、安心して自信持って前に進んでほしいなといつも思ってます。 Fake it till you make it。 絶対できるようになるから、それまでは自分はできるはずという自信を持ち続けることです。さてリスクテイカーの私に戻ります。偉そうに生徒たちに自信をつけなさいというくせに、子育てに関してだけは私のやってきたことは果たして正しかったんかなと、それとも悲劇的に間違っていたかなと、答えがない、正解ないですよね。ここ子供たち全部違いますから、それに不安がいっぱいでした。その時々で即時の決断をしながらの子育てでした。皆さんも一緒ですね。でもね、毎日ね、ああやっちゃったかもって反省ばっかり。ある本の中でこんな一節見つけたんです。I made enough mistakes on any one day to scar him for the rest of his life.毎日毎日どの日をとっても子供を一生トラウマ持たせてしまう、傷つけてしまうようなミスをしてるなって、親の言葉です。ああこれですね。でカナダで脳からの科学的なサイコロジーを学んだ時には、子育ては20代30代の若い人がやるもんじゃなくて、子供を産み育てるのは50代ぐらいの知恵と余裕が必要だと。そんなことが出てきました。確かに可愛い3人息子、私の50代の知恵と経験があれば いや50代以上ですけど、もっともっと懸命で、まあ50代の時の、もっともっと懸命で余裕を持った子育てができたかも、と真剣に考えてしまいました。子作りと子育ては50代から、子作りちょっとしんどいか。まあ科学発達したらなんとかなるでしょう。なんて時代が未来にはやってくるかもしれないですよ。科学から証拠がいっぱい出てきてね。サイコロジーを学び、50代よりももっともっと大人になった私が、カナダクラブで生徒を育ててみたいという意欲がお分かりでしょうか。賢く生徒を育てたい。賢く子供を育てる手助けをしたい。これです。でもね、若く未熟だった子育てをしてた私、そんな時期にも絶対に譲れない境界線があったんです。何か。まず最初。What can my kids do? うちの子には何ができるかを常に前面に押し出してきました。そこを中心にしないといけない。ここができない、ここができない、ここができない。じゃあダメ。よく日本の学校の懇談会とかで、お宅の子供さんはここが足りない、これができない、これで困ってる、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら、文句たらたら出ますよね。よくもまあここまで否定的に人の子供を見られるもんだなぁと、呆れるほど教師の言葉を何度も聞きました。まあおとなしく聞いておいて、やおら、それでうちの子のいいところはどこですか？どんな能力がありそうで、何をどう伸ばせばいいと思われますか？と教師に迫りました。教師が困ること、困ること。いや、って。いいところを見つけてないんですか？と迫ったこともありました。子育てとは、子供の良いところ、つまり生まれながらに持っているギフト、その子だけの特別な能力、適性ですね。それを見つけ、励まし、伸ばすことだとずっと信じてきました。今もです。みんな素敵なおじさんになりましたが、良いところが、いやー、迷いながら回り道もしながら遅咲きだったかもしれないですが、良いところがスーッと伸びた大人になってくれたと思います。教師も同じように生徒を育てないといけないんじゃないかというのが私の信念です。それができずに、お宅の子供さんはああだこうだとあら探しばっかりやってる。そんな教師は信頼できなかったですね。カナダクラブでやりたいことがこれなんです。日本の学校でプレッシャーを受けて、みんな一緒の勉強をし、みんな一緒に試験を受け、みんな一緒に大人になる、なんて面白くもなんともない学校生活を送る生徒たちに What can you do? と問いかけ、一緒にそれを伸ばしていく、これです。カナダと日本の時差は大きいですので、毎週末に行う直接のレッスンには、終日には Google ドックで生徒たち提出して頑張るんですよ。声のメッセージでアドバイスするんですよ、こっちは。でも週末のレッスンもちろん休日です。それなのに朝8時にはコンピューターの前に座って準備してます。寝坊したいはずなのにみんな頑張ります。カナダクラブは続けたいと生徒たちの熱いメッセージも届きます。自分が自分だけの勉強をしているんだとの快感があるのかなと。みんな一緒じゃない。自分には自分の伸ばし方があったんだと本能的に感じているのかなと思っています。二つ目の譲れない境界線は、子供一人一人はみんな違う、一緒じゃない。ここです。学び方も、学んだことの消化の仕方も、学んだことを表現する方法もみんな違います。全員一緒のカリキュラムで、全員一緒の教科書で、全員一緒のテストで、しかも考えることもなく受け身の暗記テストで測れる能力などで、人間の価値を決めちゃいけませんよ。個々の学び方の違いを学問的に追求するために、ハーバード大学のオンライン講座でニューロサイエンスまでやってしまった母親の私がここにいます。なるほど、私がやってきた子育ては間違ってなかったと初めて自信らしきものが湧いてきたのが、そのニューロサイエンスのコース履修中でした。同じことを日本の生徒たちに応用しています。カナダクラブで指導できる生徒の数は限られています。 大規模なオンライン講座じゃなくて、個人個人を丁寧に育てるカナダクラブですので。でもそんな少人数の生徒たちも学び方は千差万別ですよ。驚くほどの違いがあります。早く理解できない生徒は勉強のできない子？そんなことは全くないです。脳がいろんな回り道をしているかもしれないじゃないですか。論理的思考が苦手な生徒は優秀じゃない？いえいえ、生きているもの、人間も含めて周りで起こることを単に論理的にだけ捉えることに脳が反抗しているかもしれませんよ。そこには何かいいことが隠れているかも。みんな特別な学び方を持っています。それを自分が気づくこと、これも子育て、いや、生徒育てをするときには絶対まず考えてあげることです。そして、三つ目のどうしても譲れない境界線とは、子供にはリスクを取らせるです。人間は好奇心満々の DNA が備わっています。25万年前の人類から今の私たちまでほとんど変わることはありません。というより、むしろ好奇心が旺盛な DNA が生き残ってきたと言えます。それが今までの人類の進化を物語ってますよね。その好奇心を絶対消さないこと。好奇心とは、自分の周りで起こっていること、周りにあるものにワクワクと興味を持ち、何でも試してみたがることです。冒険をしなくちゃ。汚い？危ない？塾の時間がなくなる？テストの点が下がる？そんなことで親が子供の好奇心の芽を摘んでしまうのは、その子供の将来の可能性を壊してしまっているのと同じだと。私も好奇心だらけの子供でした。おばあちゃんがね、うるさかったんですよ。例えば貸し本屋さんって昔ありましてね、漫画を借りに行ってたんです。ところが、あの貸し本屋行っちゃダメ、本は誰が触ったかわからないので汚い。はあ、汚いってどういうことなんだろう、触ったら何が起こるんだろうって、ちゃんと借りに行きました。それから裸足で歩き回ったらダメ、虫が入る。虫が裸足で歩いたら入る、どうやって、で何が起こるの。歩いてみました。入りませんでした。それから自転車に乗ったおじさんがアイスクリームを売りに来てたんですね。アイスクリームかな、アイスキャンディーですね。止められました。あのアイスクリームの自転車で来るおじさんのところは不潔だからダメ。もちろん不潔なものを食べたら何が起こるんだろうって、買いに行って内緒で食べてました。何も起こりませんでした。学校の朝礼で校長先生が、あの工事現場には行ってはいけません、かなりきつく言ったんですね。思わず私は、なんでだろう、大人がダメっていうところには何か面白いことがあるかもしれない、速攻放課後走っていきました。チクられましたそっからの話ありますけど、今日はちょっと飛ばします。私の子供にも同じような好奇心を伸ばしてほしくて、ほとんどこれはやっちゃダメ、あれはダメって言ったことはないですね。私の記憶が正しければ、子供には言い分があるかも。いや、知らん知らん、そんなこと。だからね、子育ては難しいんですよ。もちろん社会の決まりや法律を犯すことだけは鬼の形相で起こりました。多分今でもそれは覚えていると思います、子供たち。それ以外はたくさんのことをやらかしてくれました。その度に、自分で答え見つけたかなという顔をして見守ったのを覚えています。それが今素敵なおじさんに育ったということです。何歳になっても前に進み続け、お茶目な好奇心を持ち続けています。話しててとても楽しいです。カナダクラブの生徒にはさすがに日常生活にまで関与できませんので、授業中の雑談にこっそり冒険しなさい冒険しなさい、おまじないを混ぜています。日本の学校の恐ろしく退屈で長い毎日には冒険する機会などあまりありませんよね。ということで、カナダから提供しているのが、例えばストーリーテリングキャンプだったり、これね、人間の原点でもあるストーリーテリング、それと想像力をかきたて、しかも楽しいと好奇心を呼び戻す、それを目的にしたサマーキャンプです。今年の夏8月1日から始まります。それからカナダクラブの生徒には、私のところ、特にアルバータ大平原にあるエコキャビン訪ねてもらったり、 卒業してもいろんな場面でアドバイスをしたり、一緒に何か起業できるといいねなんて話したりもしています。でも何よりもカナダクラブ生、そしてもちろんうちの息子たちに見ていてほしいのが、ほら、人間として生まれたらずっとリスクテイキング、冒険しなさいの生き方です。背中見てもらいたいです、私の。昔ね、私が小学校の頃、通知表にこんな評価書かれました。何でもみんな一緒が大嫌いで、一人で違うことしていたら協調性がないと書かれてました。みんなと一緒にしなさいと言われて、私は人と考え方が違うって答えたら、なぜか責任感がないと書かれてました。それ以来責任感という言葉大嫌いです。違うだろそれと直感的に感じ、自分とは誰と答えを探し続け、ついに出会ったのが英語の思考法、クリティカルシンキングでした。クリティカルシンキングの国では、みんな一人一人の異なる考えが大切、つまり良い悪いへの答えと理由はたった一つではないということ、それを自分で見つけるには冒険が必要だと。うちの可愛い息子たちも、カナダクラブでニヤッと頑張る生徒たちも分かってくれてるといいなと思います。いろいろ喋りました。お役に立ちましたでしょうか？日本のお母さんお父さんたち。Send your kids to us, to Canada. カナダにいらっしゃい。そしてカナダクラブにもいらっしゃい。